すべては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築ラジオです、まあ、いきなり始まったわけですけども、まあ、私はあのコアメンバーの南ですけども、今あのこちらはですね、どこにいるかと申しますと、オーストラリアのメルボルンの中のチャイナタウンにある、マレーシア料理店でですね、まあ、今日あの日付は、9月の1日ですか、8月31日なんですが、実はですね、今回の村上先生のコーディネートで、まあ、オーストラリアツアーを、まあ、企画されまして、で、まあ、杉山女学園大学とそれから琉球大学と国士舘大学と、まあ、いろんな大学の先生と学生が、まあ、参加されてるんですけども、まあ、杉山女学園大学の方々はですね、8月の6日あたりからあの来てたんだよね、まあ、オーストラリアに来ていて、ホームステイをしながらいろいろワークショップの活動に参加していたらしいんですけども、じゃあ今日が最後の夜ということで、まあ、メルボルンのですね、市内とそれから市外の観光地をいろいろ巡りまして、まあ、今日みんなでこうご飯を食べて、お店の中にいるんですけども、まあ、ここでですね、まあ、いきなり唐突にラジオの収録をしていきたいと思います。じゃあまず自己紹介ということで、まあ、このマイクを回していきますので、一言自分の学年と、ね、フルネームで名前とそれから大学名と、それを一言ずつ言って皆さん回してください。じゃあ隣にいる柴田さんから。はい、
杉山女学園大学3年の柴田美里です。はい、
杉山女学園大学2年の湯浅千恵です。
はい、杉山女学園大学2年の内田美奈です。
はい、杉山女学園大学修士2年の高前里です。
杉山の村上です。
ということで他にもいるんですけど、村上先生これどうします、みんな紹介した方がいいのか、あるいはそのあの杉山の子たちだけにするのか。じゃあギャラリーも紹介してくれるでしょうね。まあ君らはいつも僕さ顔合わせてるけどさ、じゃあ一応みんな自己紹介一言ね。自己紹介、はい、
国士舘大学3年の岩井翔です。お願いします。
国士舘大学3年南ゼミの平野圭人です。よろしくお願いします。
ハイサイ、琉球大学の森本由紀です。
同じく琉球大学2年次の佐藤達則です。
国士舘大学南研究室修士1年の鈴木和義です。
呉高専の下倉玲子です。
琉球大学の入江です。
はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございます。じゃああのね、まあ、シドニーでもいくつか収録しました。まあ、入江先生とかと一緒にあのシドニーのオペラハウスでも収録したんですけども、まあ、シドニーに行く人は多い、まあ、はっきり言って、でシドニーオペラハウスに行く人も多いと思うんですけども、まあ、正直なところメルボルンに来る人っていうのは、まあ、なかなか少ないです。五十嵐太郎さん行ったって言ってましたけども、で、まあ、今回はたまたま皆さんでそのメルボルンに来たっていうことで、じゃあこのメルボルンっていうね街の印象と感想と、まあ、そういったところの話を聞きたいと思うんですけども、あの昨日今日とメルボルンをいろいろ回りまして、メルボルンというのは非常にこれ分かりやすいその街の構造をしてるんですよね。いわゆるその格子状のグリッド型の都市に中心部がなっていて、その周りに郊外地が広がってるんですが、あの昨日は主に、街中いわゆるその中心部を見まして、まあ、そこを何かこう散策しながらいろいろと建築物を見て回ってですね、今日はあのガイドさん の, そのバスツアーということで、その市街地の外側のさまざまな美術館であるとか公園であるとか、まあ、そういった施設を回ったわけなんですけども、じゃあねどういうふうに思ったのかこれメルボルンについてどう思ってどう感じたのかっていうことを、まあ、いきなり村上先生に振るとちょっとこれ答えを教えてもらってしまうようなもんだから、まあ、村上先生は鳥ということでいいかないいですか村上先生鳥ということで、そしたらまあじゃあどうしようか、じゃあその湯浅さんから何か言っているどうですか下からの方が言いやすいからね、下から何か一言言ったか言ってみ。はい、
メルボルンはデザインをやってる人がすごい好きな街ってあの聞いてきたんですけど、私はそうシドニーの方が好きかなって正直ちょっと思いました。なんかあのデザインやってる人が好きっていうの聞いてたから、すごいおしゃれな街でなんか結構カラフルな感じとか、まあそれとは違ってすごい近代的な感じとかするの、なんかちょっと自分で想像してたんですけど、なんか実際行ってみたら ていうか寂しい感じがして、一つ一つの建物はすごいデザイン性があるのかなと思うんですけど、なんかこううまくいってないっていうか、ちょっと寂しい感じがするっていう印象で、なんかちょっと驚いたっていうのが感想です。
なるほど。まあね、ちょっと分かる気もするけどね、何かが足りないっていうか、何か戻られないっていう感じはちょっと分かるなっていう気もちょっとしました。じゃあその隣にいる内田さんもちょっとなんか次言ってみるか。なんかね、どうですか、メルボルンの印象。
メルボルンの印象は、今日タワーの上から見て一個ずつ立ってるっていうイメージがすごいありました。シドニーは家とかも隣同士がくっついていて、ドアは2つあるとかもあったんですけど、メルボルンは大きいタワーがかっこよく一個ずつ立ってて、なんか密集してるとこはしてるけど、低いのしかないとこは低いのしかないし、なんかみんなバラバラなんだなって思いました。
いや僕はね、今内田さんが言った印象っていうのはちょっと僕も近いものを感じました。っていうのはスカイラインとしてすごくなんかこう横に伸び広がってる感じがして、例えば東京なんかだとね、その新宿の府都心に超高層がこう寄り集まってるんです。でもなんかメルボルンは多分その都市の規模としてはシドニーとか東京よりも小さいと思うんだけど、なんとなくそのパノラマ風景として超高層ビルがこうバラバラにその何かこう並んでいて、それがなんかこう視界的にこう広がりを持ってるっていうかね、まあそういう感じはしましたね、うん、そしたら柴田さん、小学3年生、学年はだんだん上がってきますが、柴田さんどうですか。
私もメルボルンよりシドニーの方が好きなんですけど、なんかそれはなんかシドニーはなんかいっぱいいたからいろいろ知ってるのもあるんですけど、なんか大きい公園がいろんなとこにあったり、緑が大きかったり、ビルの間に誰でもじゃあビルの間になんか広場があって、そこでランチしてたり喋ってたりするスペースがあったり、歩行者天国みたいなとこがいっぱいあったり、そういうのが好きで、でもメルボルンあんまそういうのがない気が感じがして、だからシドニーのが私は好きだなって思いました。
なるほど。街中は確かにないよね。街中はなんかカフェがすごく多くて、みんななんとなくこうカフェに入ってるんですよね。だからそのいわゆる広場とかこう公園みたいなものがないんだけど、その街区の外側に一歩出るとものすごく広大なその緑地がね、公園が広がってるっていう、まあそんな感じが僕はしましたけどね。でもどうやらなんか皆さんの感想としてはメルボルンよりもシドニーの方が良かったという感想にまあなっているようですけども、じゃあ今度はまた学年も上がって、去年も出演してもらった高間さんと僕何度も会ってますけど、高間さんどうでしょうか。
メルボルンは5番目状になってて、すごく、まあ、都市としては分かりやすいんですけど、エリアごとに雰囲気はあるんですけど、なんかそれが全部何かの真似のような感じがして、なんていうか作られすぎていてちょっと気持ち悪い都市だなっていうのが正直な感想です。
この辺で村上先生に振っても大丈夫ですか、どうでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ村上先生、指導教官として村上先生いかがでしょうか。
いや別にまとめるわけじゃないですけど、個人の考えを述べますと、僕もシドニーの方がいいですね。もうこれ全然問題にならない。
そうです
ね、シドニーの方がダントツいいですね。でそれでなぜかって僕考えてみたんですが、3つ挙げましょう、
はい、
1つはメルボルンにはオペラハウスとハーバーブリッジがない、これが1つです。2つ目は水が1本川流れてるんですけど水がない、だから水の生活がないよね。で、3つ目は、多様性がない。シドニーはいろんな街に行くとやっぱりいろんなムードがあるんですが、もうかなり均一な感じね、その均一性があまり良くない思う。ただいいとこがありました、
はい、
一応メルボルンもフォローしていきましょう、素晴らしいと思ったのはアーケードです。世界中のアーケードが、まあ、いろんなとこにあって、まあ、世界で最初にできたのがミラノだと言われていますけれども、僕アーケードの研究したことありまして、例えば日本だと雁木っていうのがあるんですよね。それから 台湾には停止客かな。それからイタリアに行くとポルティコっていう、これこの間僕はオリジナルのポルティコっていうか発祥の地を、見てきましたが、ポルティコっていうのがあって、で、あとどこに何があったか、まあ、そういうこう曖昧空間がある。で、ここに似てるのはパリですね、パサージュにとっても似てるんですけど、ここのメルボルンのアーケードは2種類ありまして、建物と建物の間にできてるそういうアーケードと、それから建物の中を抜けてるアーケードがあるんですね。でそのアーケードを歩いていると、建物の間にあるものなのか中にあるものなのか分からなくなる。でそれがうまくこう組み合わさって、そこの周りに商店があるっていう、この構成はとってもいいな。でそこにカフェなんかがあったり飲み屋さんがあったりするっていうのはとってもいいなと思いました。もう一つ感想はですね、今回入江先生、琉球の入江先生とご一緒させていただいたんですが、五十嵐太郎さんの事前の評価ではメルボルンはデコンの宝庫であると、デコンの玉手箱だから入江先生はきっと楽しいに違いないということで、入江先生ワクワクされてまして、で私入江先生マークしてピタッと、入江先生これデコンですかって、うん、これは違います、これデコンですかって聞いたら、うん、これはちょっとデコン、これはって言ったら、これは完璧なデコンです、いろんなこう評価を得て、今回実物をいくつかでたくさん見ながらデコンというものを理解していったんですけど、これまた改めてお話したいと思いますけど、ここでデコンって言われてるものの中で良かったのって一つ二つで、あとはねかなり表層的な感じがして、それもあんまりメルボルンの印象を良くしてない、悪くしてるような気がしますね。でも逆にデザインの人が楽しいって言ったのはそういうところを見て言ったのかもしれませんが、建築的に見るとちょっとどうかなっていう感じはしました。以上、
ありがとうございます。さすが世界を、飛び回ってる、村上先生の素晴らしい感想っていうか、批評ということで、ところがですね、非常に逆説的なことに、今日はガイドツアーの方が言ってましたけども、メルボルンは世界で一番住みやすい都市のランキング1位なんですよね。これが非常に不思議で、これまた面白い現象っていうかね、僕は今回初めてオーストラリアに来たんですけども、確かにシドニーはすごくいいですけども、都市の研究の対象としてはメルボルンは極めて面白いと僕は感じました。要するに僕はコンパクトシティの研究をしていてね、そのコンパクトの度合いっていうのは粗密の度合いがすごくはっきりしてるんですよ。集中と分散、過密と過疎、それを都市構造として非常にはっきり作っていて、初めて来た人にとっても極めて分かりやすい都市構造。シドニーは初めて来た人にとってはそんなに分かりやすくないです、正直、うん、僕は要するにストレンジャーとしてシドニーに行ったので、長くいる人にとってはシドニーは多分いいと思うんですけども、短期間においてそのストレンジャーとして入り込んでいく都市としてはメルボルンはすごくよくできてる。でそのグリッドがね、2.4 キロ ×1.6 キロでマス目が全部で32個あるんですよ。 4×8 かな。でそうすると一つのマス目がだいたい300メートルから400メートルのグリッドになってるんですよね。でこれは実は一つのグリッドが京都とかと比較するとですね、京都日本のそのグリッドっていうのは60軒ですから、60軒角だから120メートルなんですね。だから結構大きい、一つ一つのねブロックが。で都市構造としてよく似てるのはポルトガルのリスボンです。リスボンはバイシャシアードっていうその都市の中心部がグリッドになって作られていて、非常に人工的に作られている。だからその都市の人工性がねすごく際立ってるから、僕はこの都市は非常に面白いと思いました。
村上です。一応反論しておきましょう、ね、こういう都市計画の人たちを建築の我々はどう呼んでるかっていうと、上から目線です。都市をですね非常に上空からこう眺めていいとか悪いとか言ってる。でそういう人が多分住みやすい街を決めてるんで、ここは一番になるんだと思いますけど、僕の印象はねリスボンよりも、僕リスボンもあれ行きますけど、でもなんかバルセロナにスケール的にはなんか近いような気がしますね。ただバルセロナにはガウディがあるんで、これはちょっと違うところだと思いますけどね。
そうですね、確かにおっしゃる通りです。それでね、僕はね基本的に何かやるときにね、キーワードを一言だけ挙げるんですよ。そうするとね、メルボルンのキーワード、僕はシンセサイズされてるなと思います。シンセサイズ合成されてると、 いろんなものが合成されてる。例えば人種が合成されてるし、グリッドシステムがね、さまざまな文脈で合成されていて、これはね、実は僕はね、おそらく推測として考えたのは、ローマ型のそのね、都市がね、下敷きに置かれてる。ローマ型の都市っていうのは、グリッドを南北方向と垂直、東西方向の主要な道路でその4分割して、その真ん中にフォーラムという広場を置くんですよ。それを見ると、ここでスワンソン通りと、バーク通りでしたっけ、それが見事に南北とその東西の中心通りを構成して、その真ん中ちょっと下ぐらいに教会と広場があるんですよね。だからまさに都市構造においてローマ型都市がデコンストラクトされてコピーされてる。いろんな文脈でいろんな次元でその建築的な考え方とか都市的な考え方が参照されて引用されてコピーされてミックスされてるっていうふうに僕は感じたんです。あ、違うすいません、じゃあ時間が来たから、このせっかくだからギャラリーのね方々に一言ずつね、一言ずつ、君らもちょっと一言ずつ回すからさ、みんな考えて一言ずつ全員ね。そしたら岩井君からいくよ。いい、じゃあ岩井君から一言。
はい、そのメルボルンの街、たくさんデコンと言われるものがあるっていうのを聞いて、今日いろんな先生方の指導のもと回ったんですけど、一つ印象に残ったものが、そのクラウンの後に見た、何ですか、展示場でしたっけ、展示場なんですけど、
あ、王立博覧会場、
はい、そこなんですけど、すごいなんか、まあ素人から見るとごちゃごちゃしたっていう感じなんですけど、すごい素材やその色使いがすごいうまいっていうか、そのいろいろごちゃごちゃした中で色が配色されてるんですけど、それがすごい気持ち悪くなくて、すごいうまいんだろうなっていう風に印象をそこには覚えました。はい、以上です。
じゃあ今度飛ばしてきた。
はい、僕はそのメルボルンの印象なんですけど、そのそうですね、土着的なものがないなっていうふうに思ったんですけど、まあ、その理由の一つとしては、その歴史が浅いってことが挙げられると思うんですけど、あとそれとそのシドニーと比較した時に、建物、シドニーは高層ビルが密集しているのに対して、メルボルンはその高層ビルがポツンポツンとところどころにあるような感じがするしました。で、まあ、そういった面でそのすごくポテンシャルの秘められた都市だなというふうにな印象を受けました。以上です。
琉球大学の森本です。まあ、このメルボルンの都市はその、まあ、デコンが多いということで僕も興味を持ってきて、まあ、デコンのことはあんまりよくわからないんですけども、まあ、来まして、で先ほど村上先生が話していたんですけど、まあ、都市がまあ均一な、まあ、空間をなんか生んでいるみたいなことがあって、でもそれをその、まあ、今回そのデコンみたいな激しい形態がその建築物がまあったりとかして、何かチャレンジングなことをしているのかなと思ったので、その、まあ、メルボルンはそのまあ、あるその激しい形態を使いながら、その均質な部分の局所的な位置でその激しい形態を使って何かを起こさせてくれる都市にならないかなと思っています。なので、メルボルンはそういう、感じでした。はい、ありがとうございます。
陸大の佐藤です。メルボルンを歩いていて、ちょっと僕そのさっき均質な都市っていう話が出ましたけども、僕はちょっとその、まあ、そういう、まあ、均質な都市っていう風な明確なワードで思っていたわけではないですけど、まあ、近いことを思っていて、それでそれとはちょっと違う場所っていうのを探していて、でそれが、まあ、挙げられてましたけども、アーケードだったり路地だったりっていうところ でそれが僕東京出身なんですけど、ちょっと東京に似てるなって思って、それはまあ、その住宅、東急沿線の住宅街だったりっていうところの均質な感じだったりとか、あとはまあ、なんか銀座とかそっちの方に行っても均質な感じだったりとかっていう中で、例えば新大久保あたりのなんかすごい雑然とした感じだったりとか、一本住宅街の中でも路地の中に入っていった中のなんかちょっと均質じゃない部分っていうところが僕は東京の好きな部分だったので、なんかちょっとそういうところを探しながら歩いていました。
国士舘大学続きです。僕感じたことは、まずシドニーとメルボルンを比較して、その、違いを、大きな違いっていうのは、シンボル性なのかなっていうのも思いますね。でシドニーは、オペラハウスがあって、それで広がり、メルボルンは何もなく、なんていうの、その移民の都市っていうこともあって、そのグリッド上に広がったっていうのが強い印象を受けました。はい、
呉高専の下倉です。メルボルンの街は建物と建物の間隔がすごく狭くて、かなりの視界をこう建物で埋め尽くされる時があるんですけども、こう川とかによった川や公園によってこう空きができているのを見るとホッとするというか、そういう気持ちでした。はい、
琉球大学の入江です。楽しい2日間でした。五十嵐太郎さんからデコンの建築物がメルボルンにはいっぱいあるので、入江さんはぜひ見てきた方がいいよと前から教えていただいてたので、今回見る機会ができて、いろいろと見れたんですけれども、ソウルの時もそうなんですが、非常に激しい形態っていうのはこう街によってはあるんですけれども、そのメルボルンの場合は、どういう構造があってこういうものが出来上がっているのかなというようなところには興味を持ちました。ちょっとそこは調べてみたいなと思います。ソウルの場合はかなり前の大統領が確か現代建設の元社長さんか何かで、そういういろんな構造、今もそうです、そういう構造があって、かなりトップダウンでなんか作るようなシステムになっていたと思うんですけれども、メルボルン、同じオーストラリアでもそのシドニーはかなりルーバーを使ったかなり真面目な建築物が多かった気がしたんですけれども、メルボルンの場合はこれだけ激しいものがある種自由に作れているということは、例えば建築家がこう若手がかなり台頭しているのかとか、都市というかその社会構造とか経済構造がどうなっているのかとか、ちょっとその辺は今後、調べてみたいなと思いました。
ありがとうございます。僕はね、一言だけちょっと言っていいですか。今日ガイドの人がメルボルンはガーデンシティでと言われるっていう風に言ってたんですね。ガーデンシティ、ガーデンシティって言われたらさ、柴田さん何か思い浮かびますか。どうですか柴田さん、勉強してるかな。ガーデンシティ、じゃあ高間さんガーデンシティって言われたらどう。その通り、さすが大学院生、さすが大学院生、よかった。田園都市です、まさに。でガーデンシティっていうのは勉強してる人にとってはね、まずそのエベネザーハワードが思い浮かぶんですよ。エベネザーハワードっていうのはいわゆるガーデンシティ、田園都市という考え方を出した人、1898年にガーデンシティという考え方を出して、それがいわばそのコンパクトシティのね原型になってるんですよ。だからね、それはすごく面白くて、本当はそのメルボルンはね、いわゆるその都市計画上のガーデンシティじゃないんですよね。真ん中にそのグリッド都市の街区があって、その外側に緑が広がってるのに、それをガーデンシティと呼んでるっていうのはね、すごく面白い現象だなと思います。小村上さん、何かありますか。どうですか。
僕理想都市についてちょっと思うところがあって、この間原稿書いたばっかりで結構調べたんですけどね、何が理想都市なのか、あるいは持続する都市とは何かっていうのは、これは結構深いというか終わりのない議論になると思うんですが、多分ね、もうメルボルンとシドニーを皆さん短い間にご覧になったらいいですね。多分ね、入江先生のような立場、入江先生じゃない、ごめんなさい、南先生のような、立場に立つと、メルボルンのコンパクトさっていうのはとってもいいと思うんだと思うんですけどね、もうちょっと情緒的な都市の捉え方をすると、多様なシドニーってとっても魅力的なんですよ。でどちらが実は理想なのかっていうと、ユートピアとディストピアっていう議論があって、全て その計画されたユートピアは最終的にはディストピアになって
る。なるほど、
裏返ってね、例えばブレードランナーっていう映画ご存知でしょうか。皆さんちょっと古い映画、あそこで描かれてる未来都市っていうのは東洋の混沌とした中にもう まさに混乱しかない、それが未来だっていう、みんな絶望するわけですよね。最終的にこう都市が成熟していくと、そういうコンフュージョンに帰着するんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。ただそれだけだと地球を破壊してしまうので、それをどのようにうまく秩序立ててコントロールするかっていう、そのバランスではないかというふうに考えます。
今村上先生 生がおっしゃったことはまさにその通りで、まあ、これはあのコーリン・ローがねコラージュシティっていう本の中で言ってるんですよ。ユートピアはよくよくその見てみると実はディストピアにつながってる。つまり理想的な都市っていうのはある人にとってはほとんど監獄に近いっていうかね、そういう世界でもあるっていうようなことはね実はその議論としてはあるんですよね。まあ、というようになるとさ結構だんだん難しくなっていくんだけど、まあ、今回はねあの杉山女学院の人たちはあの、まあ、1ヶ月近くあの、まあ、シドニーでねあのワークショップやったときよく頑張りました。それでまあ最後にはあの藤森照信先生とそれから藤本壮介さんも来ていただいて、まあ、何かこうシークレットの、ね、サプライズっていうかそういったこともあり、まあ、これから明日皆さんは帰るわけですが、まあ、せっかくだからじゃあ杉山女学園の人たちはもう一言ずつ言って終わりということにしますか。どうでしょうか。せっかくだからね一言。じゃあこれからね、まあ、この経験を生かして今後何を考えて何をしたいかっていうか、まあ、それなんか言ってみなよ、ね、どうですか。じゃあ柴田さんはどうでしょうか。柴田さん1ヶ月間いてどうでしたか。オーストラリアに1ヶ月間近くいてさ毎日ワークショップを大学でやってシドニー大学でやってたっていうことですけども、まあ、初めて海外に来たっていうことでどうだったでしょうか。
なんか自分が一番上になって後輩を引っ張ってやることが本当にやったことがなかったので本当にうまくいかなかったんですけど、ま
あ、今回はね2年生もいたから先輩という立場でみんなを引っ張ったんだ、
はい、いろんな人に助けてもらいながら最後までちゃんとできて最後には藤森さんと藤本さんに聞いていただけてすごく良かったです。
本当に良かったよね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあねあとあの君らの人を聞くからね最後高間さんに聞くからね高間さんが締めるんだよそしたらさ岩佐さんどうですか、ね、
どうですか。最初から一から全部コンセプトとか考えたことを本当にしっかり考えたことがなくてそれを先輩たちが柴田さんと高間さんがサポートしてくれながら一から全部考えるのはすごい難しかったんですけど、すごいいい経験だったのでよかったです。
貴重な経験だったね。はい、じゃあ隣内田さん。
みんなで何かを作り上げることが自分だけの責任じゃなくてすごく大変だっていうことを学んだのでみんなで話し合うことまでに自分でしっかり考えるっていうことをたくさん学びました。これからもちゃんと考えて行動できるようにしていきたいと思います。
課題に関してですか。私は TA という立場で今回シドニーの研修に参加したんですけど今まで TA っていうのは例えば CAD の授業で TA をするとかそういうことはまあやってきたんですけど設計に関しての TA っていうのはまあ初めてで答えを教えるんじゃなくてこう学生をなんかアシストするっていう立場をまあ初めてまあやったのでかなり勉強になりました。私に残ってすごくいい経験になりました。
聞いてる皆さんはきっとねあのメルボルンっていう都市に興味津々だと思います。これだけ話したらメルボルンって一体どういうところなのかっていうね今あのお店の中はだんだんこう混んできて、まあ、隣にはですね外国人のいろんなその人種の人たちがたくさん集まって盛り上がっていてこのお店の喧騒の中でまあ10人ぐらいでこう収録をしてるんですけども、まあ、皆さんもぜひオーストラリアに来てねこのシドニーとメルボルンの都市のね雰囲気とか環境っていうものをね肌で体感して